古紙の風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、古紙の国文学館中西進館長にお話を伺う古紙の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が、独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。見慣れた富山の風景がより豊かに鮮やかに感じられるでしょう。今回のテーマは和歌に詠まれなかった風景です。この時間は富山県の提供でお送りします。
今日は和歌に詠まれなかった風景という話をいたします。和歌に詠まれなかった風景があるということですね。それはどういうことか。実は今からもう1200年以上前のことになりますけども、大友のやかもしという歌人が当時の都から越中の国にやってまいりました。そしてたくさんの歌を詠んだんですね。素晴らしい歌がたくさんあるんですけども、その中で一つ、これまた大変有名な歌でありますけれども、もののふの八十乙女らが組まごう、寺井の上の片かごの花というのがあります。もののふの八十乙女らが組まごう、寺井の上の片かごの花という歌ですね。今の松光寺のあたりだと高岡の言われております。歌の意味は、宮廷に仕えるたくさんの少女たち、その人たちが入り乱れて寺に湧いている泉の水を汲むというんですね。さて、そのほとりに片かごの花が一輪咲いていたよという歌であります。でこの歌の台がついておりましてね、その台には片かごの花を引き寄せて折って持った歌だと、こう書いてあります。ですから一本そこから取ってきて手に持って、その片かごの花を見ながら読んだ歌でありましょう。片かごの花というのは、今は片栗、あの片栗粉を作るんですね。片栗の花と呼ばれますけど、万葉では片かごの花と読まれています。あのこう紫の美しい色、それがこううつむき加減に頭を垂れて咲く、そして花弁がさっとこう反り返っているという、非常に美しい花で、ご存じの方も多いと思いますが、これは全日本に必ずしも成長する草ではないんですね。いや、その東日本、あるいは北日本といいましょうか、その地方に広がって咲く花でありまして、湿地、湿ったところですね、湿地のに入るというようなことであります。ここで寺井と言っていますので、このお寺に泉があったのでありましょう。そこに咲いていた、まあ、こういうわけです。さて、この歌をですね、やかもちは手にしながら歌を詠んだのでありまして、実際にそこには一本の片かごの花しかないんですね。でその一本の片かごの花を読むのですが、実は片かごの花を大好きな蝶々がいます。岐阜蝶という、これは明治の初め頃に岐阜県で発見されたから岐阜蝶というのでありますけども、その岐阜蝶という蝶々が片かごの花が大好きなんだそうです。富山には今でも岐阜蝶のために片かごを植えて岐阜町に提供しているところもあるそうであります。その岐阜町そのものも、まあ、そこで育てているわけですね。春の女神などと呼ばれていまして、富山ではその岐阜町が出現することが、春の女神がやってきたと、まあ、それほど美しい町ですね。でその岐阜町は片かごの花が大好きだというのでありますから、当然やかもちが見た片かごの花の周りも、ただ片かごがあっただけではなくて、そこにいっぱい岐阜蝶が乱れ飛んでいたのではないかという気がするんですね。でそんなことはそう一概には決められないよとおっしゃるかもしれないけれども、実は岐阜蝶は冬葵の中に卵を産むんですね。でその冬葵というのは地上に出たか出ないかぐらいに咲く葵でありますけど、そこに卵を産んで、それが成長して羽化する、 そこに岐阜町の誕生ということになる。でさてそういう生態がありながら万葉集の中に寒が多い冬が多いの歌もあるんですね。ですからこれは当然当時も岐阜町はいたのだろうと思います。そんなことを考えますとこの歌はますます周りに群れ飛んでいる岐阜町があった、むしろその華麗なたった一本の花ではなくて実際のものはもう華麗な蝶々を舞い飛ぶ群落を成して片顔が咲くというそういうことだったんですね。でところがそれを一切捨てて八雲は一本の片顔の花、しかもそれは手にとっての越中の片顔ですが思い出しているのは朝廷に仕えるたくさんの乙女と言ってますでしょう。朝廷の乙女たちを連れてきて幻想の中で周りにまといつかせた。さらにそれは、ね、実は岐阜町も飛んでいたということなんです。岐阜町はしかし読まれなかった。歌には読まれない実際の風景には絢爛と満ち溢れていた風景があるんだということですね。それをまあ考えなければいけない。でその岐阜町は必ずや華麗な都の少女集団というものを思い出したでありましょう。目の前からどんどんどんどん離れているんですね。そういう幻想の中の華やぎ、それを頭に描きながらしかし歌としてはたった一本の片顔を詠んだという、ここにやかもちの言い知れぬ孤独というものが感じられます。現実の美しさをすべて捨ててたった一本の花、それを見ながら華やかな都を持っているやかもち、でそのやかもちの越中における孤独の心情というものをこれをありありと表しているのではないか。それが歌に読まれなかった風景というものを持っている歌のあり方だと思う。ですから他のものもそういうものがたくさんあると思うんですね。私たちは読まれない風景まで含めて万葉の歌を享受しなければいけないというふうに私は強く思うのであります。歌の読み方が変わったでしょうか。